お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。日本の徳島県の伝統芸能、阿波踊り。ブリスベンとゴールドコーストで阿波踊りを教える天水オーストラリアというチームがあります。今夜はこの天水オーストラリアをまとめるデイビッド・コーランド・クーパーさんにお話を聞きます。デイビッドさんは大学を卒業した後にジェットプログラムに参加し、日本三大秘境の一つ、徳島県祖谷に派遣されました。ここで阿波踊りと出会ったそうです。
そう、四国のど真ん中の、あのカズラ橋とか、大ボケ、小ボケ、吉野川通ってる、あの田舎より田舎、うん、いやに3年間住んでました、うん、で阿波踊りね、あの毎年あの8月初めて来る ALT 先生、みんな徳島のオリエンテーションの中で、あのまあ、お盆があるでしょう、
はい、
8月12日から15日まで、
はい、
普通は徳島市でなんかその阿波踊りの一番大きな祭りですけど、
うん、
ちょうどその時ぐらい LTE 先生何人かあのオリエンテーションのために来て、
うん、
で1日、まあ、一晩というふうにあの阿波踊り の体験をさして、あの争われという連、あの阿波踊りチーム、国際交流のため の、 あの、まあ、誰でも楽しく入って踊りをあの経験できる争われがある、で、まあ、LT みんな争われに入って、あの徳島市の道に出て、まあ、ぼちぼちと踊ります。それは、まあ、初めての阿波踊りの経験で、まああの踊りが好きで、ちょっとまあまあもうちょっとしっかりしたなんか本当の阿波踊りのことを知りたいなと思って、
うんうん、
まああのその次の年、あの冬が終わって2002年、まあの春ぐらい、あの徳島市じゃなくてなんか四国の真ん中にあるあの三好市、
うん、
あのその辺の連、美濃田連という地域の連にあの紹介してもらって入りました。
うん、
で、そこからあのしっかり阿波踊りの練習をしたり、いろいろ教えてもらって、あのステージに出て、あの地域のお盆の祭りとか、あのいろんなイベントに出て、まあ、どんどんどんどん阿波踊り好きになって踊り続きました。
デイビッドさんは祖谷で3年間過ごした後、阿波踊りをしっかりやりたいという思いから本場徳島市に引っ越しました。そこで阿波踊りの団体の一つ、天水連に入ることになります。
あの天水連の連長はあの山田連長というんですけど、
はい、
山田実、あの結構顔が広い人ですけど、阿波踊りのコミュニティで、
うん、
あの山田連長があのなんていう、温かく、あのどうぞようこそ天水連になってと言われて、あのまあそれ2005年ぐらい天水連入って、
うん、
でまあやっと徳島市の本番の、なんていう前夜祭のステージとか、あの町でのお盆とか選抜踊りも、うん、あの踊りをさせてもらいました。はい、
阿波踊りっていうと日本の人でも知らない、うん、踊ったことがないっていう人もあのいると思うんですけど、
うん、
何がそのデビッドさんの心を 捉えたんでしょうか。何が面白いですか。
うん、ね、なんだろうな、もう日本に行く前なんかいろんな踊りを好きになった。大人になってから大学に行ってからなんかいろんな国から来た人が友達になって、うん、インドの踊りとかまたはジャズダンスとか、
うん、
興味になった。だからなんかいろんな踊りやってみたいなと思ってました。もうで徳島に行かしたのはまあラッキーでしたね。もう阿波踊りがあると全然わからなかった。で、超なんていう運命というふうな感じでした。で、まあ阿波踊りのポイントは、まあ、なんだろうな、いろんなグループがあって、
うん、
全部なんかそのグループの雰囲気がある。全部違うんだけど、うん、音楽も踊り方も家族のような雰囲気があるかどうか、
うん、
まあ、全部いいと思うけど、いろんな違うグループも違うスタイルがあるので、
うん、
けど阿波踊りの中でなんか自分に似合ってる踊りをできるっていう、うん、でまたはあれがあるでしょう、踊る阿波に見る阿波同じ阿波なら踊らんなトントンと、
はい、
というんでしょう、そのスピリットで、まあ、誰でも踊らないと、
うん、
それだけで、まあ、やっぱりいいんじゃないか。で、まあ、またはやっぱり田舎のようなところ、イヤーに住んでて、
うん、
コミュニティになんか入りたいな、みんなと一緒にいたいと思ってて、
うん、
やっぱり、なんていう、他の県に行ったら、まあ、太鼓とか、まあ、その地域の文化があると思うけど、
はい、
徳島はやっぱり阿波踊り、どこに行っても、
うん、
地域の伝統感あるので、まあ、だから、まあ、阿波踊りで行こうと思いました。
なるほど。阿波踊りのこの踊りで難しいところってありますか？
で、まあ、基本はシンプルな感じですけど、なんていう、やってみたら、入ったら、深いですね。
うん、
その基本の踊りちょっとやって分かってきたら、やっぱりいろんなスタイルがあると分かってしまう。うん、まだ分からないと、まあ、いろいろ勉強になることが出てくるので。
デイビッドさんは2006年にオーストラリアに戻ってきましたが、オーストラリアでも阿波踊りを踊りたいと思っていました。しかし当時は阿波踊りのチームがなく、またチームを立ち上げるのも簡単ではないという思いがあったそうです。
2014年、ケーンズからゴールドコーストに引っ越してきて、
うんうん、
でその間ぼちぼちと、まあ、2年に1回ぐらい徳島に戻れて、まあ、普通はお盆の時に戻って踊りのためで天通連のつなぎ続くため、
あ、はい、で
やっぱりゴールドコーストに引っ越してきて、まあ、人口がもうちょっと多くて日本人のコミュニティもあって、
うん、
じゃあまたやってみようかと。
阿波踊りへの気持ちを持ち続けるデイビッドさんには力強い味方がいます。2008年に結婚した妻の増美さんです。増美さんは徳島出身で、天水連とは別の連で阿波踊りを踊っています。その増美さんと一緒に、徳島の天水連のサポートを受けながら始めることになったのが天水オーストラリアです。
ぼちぼちと、まあ、練習してみよう。なんか、興味がある友達一人二人ぐらい、ぼちぼちと練習を始まって、レギュラーになるのはもう、まあ、2019年というかな、うん、月に2回ぐらい、
なるほど、
ちょっとレギュラーなスケジュールになってて、はい、で去年まあいろいろあったでしょう、コビッドとか、
本当ですね、
けど、まあ、やっぱり3月からのロックダウンの中でも、まあ、何しようか、どうやってみんなとつなぎ続きましょうかと思ったら、うん、 毎週オンライン、Facebook とか Zoom で阿波踊り練習できました。
ああ、そうなんですね。
でロックダウン、6月ぐらい終わってフェイスとフェイスの練習を、毎週続いてみましょうというふうになって、で、去年7月から毎週ぐらいブリズベンで天竜オーストラリアの練習をしてきました。
昨年7月からブリスベンで毎週練習をしているという天水オーストラリア。ブリスベンでの練習には大人10人くらいと子どもたちが参加しているそうです。また2ヶ月前からはゴールドコーストで月1回の練習を始めました。参加人数は最初が15人程度、そして12月の練習には25人が参加したそうです。
今まではステージでグループとしてなんていうパフォーマンス、
はい、
上演というか、
はい、
まだ天水オーストラリアとしてはできてない、なんていう人数が足りなくて、または去年、祭りはあまりなかったね。
そうですね、
けど、これからこれを覚えれる人を集まって、今年ステージできるかなと望んでいます。多分、なんていう、ブリスベンとゴールドコーストの祭りとか、毎年、普通の年だったら、毎年あるけど、3月ぐらい、ゴールドコーストのジャパン and フレンズデーとか、または、9月の、祭りブリスベンとか、で、バイロンベイからの人も、天水オーストラリアのメンバーに、なってるけど、だからまたなんかちょっとした盆踊りとか日本祭りとか、バイロンでもよくやってるので、またはウッドフォードにもまた行きたいなと思った。でこの間みんなとちょっと話したのは、フラッシュモブでどっかで阿波踊り出してみようかなと。
楽しいですね、それは。
いいかもしれんけど、まだ、計画しています。
天水オーストラリアのデイビッド・コーランド・クーパーさんでした。インタビューにもありました阿波踊りのフラッシュモブ、もし街中で見かけることがあったらぜひ踊りに参加してみてはいかがでしょうか。また話題に上りましたニューサウスウェールズ州バイロンベイでのコミュニティイベント、毎年恒例の盆踊りですが、今週24日の日曜日に開催が予定されています。バイロンベイにも阿波踊りを習っている方がいらっしゃるということで、当日は阿波踊りの音楽がかかるかもしれませんね。お近くの方はいかがでしょうか。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。